ラジオ府中ズリスナーの皆さん、こんばんは。あなたと府中市政をつなぐ情報番組、府中市議会議員結城亮市民の風。私がパーソナリティで市議会議員の結城亮です。府中市政のこと、町の話題などを中心に、市民の方々から寄せられたお声などをもとに番組をお送りいたします。今週は府中市内の社会福祉法人で発生した虐待の事案についてお話します。6月27日付東京新聞社会面に、知的障害者10年虐待、府中市の福祉法人市は7年認定せずという見出しで、このトップ記事が配信されました。記事によると、府中の社会福祉法人で市職員の男性元副理事長が約10年間、知的障害の利用者らに虐待を繰り返し、行政に十数回内部告発や通報があったのに、市は7年余りの間虐待を認定していなかったことが分かったとしています。この記事は共同通信が入手したということです。この告発を受けて設置された第三者委員会では、市や東京都、国が積極的に指導に踏み切らなかったために、問題を長期化、深刻化させた、その責任は重い、利用者の保護者からは虐待で子どもは心に深い傷を負った、市がちゃんと対応してくれていたらこんなことにはならなかったとあります。またこの記事では、問題の社会福祉法人西洋会というところで、府中市で知的障害者の作業者などを複数運営しており、第三者委員会は保護者からの要求を受けた市の指導で、法人が2021年に設置、22年3月にまとめられた報告書によると、元副理事長が約10年前から身体的心理的虐待を繰り返していたことを認定していたそうです。暴言や虐待の数々について、この放送で話すのもはばかれるような内容です。また記事によると、最初の虐待通報は2013年にあったが、府中市が虐待を認定したのは20年7月。市の担当者は、もっと早い対応が必要だったと思う。利用者に申し訳ないとしている。また市は今年の1月から社会福祉法に基づき、同法人への特別監査を進めているそうです。同法人の理事長は、現段階で取材に応じられないと記事にあります。元理事長、この方は元府中市の職員だった方だそうですが、その職員にも脳なし、頭がおかしいから病院で見てもらえなど発言、殴るなどの暴行もあり、ハラスメントに耐えかねて辞めた職員もいたそうです。また利用者の家族や職員からも行政への不信感、知人が心配して東京都庁に連絡してくれたが握りつぶされたと感じている、府中市や労働基準局に通報したが注意程度で終わってしまい、訴えた人は精神的に参って退職したという声が紹介されているとあります。第三者委員会は、この副理事長に権限が集中し、理事会や評議員会が機能していなかったことが長年の人権侵害の背景にあると分析しています。私が考えるに、問題はなぜ府中市当局がこうした事態を2013年に把握していたにもかかわらず対応しなかったか、できなかったかということです。面倒なことは黙っている、臭いものには蓋という、安易な姿勢があったのではないかということです。またこの元副理事長は市の職員出身だったという関係もあって、市としてはあまり深く触れなかったのか、そうも思いたくなります。こうした事態をこの間解決できなかったことは、行政の責任はもとより、私もそうですが、議会の責任もあります。今回大手新聞社がこの件を大々的に取り上げたことは評価できますが、府中市役所の闇ともいえる部分について、今後議会も責任を持ち、解明と解決に立ち向かわなくてはなりません。そして私が考えるに、同時にこうした職員、市役所の職員の怠慢が起こる背景に、市職員の意識改革、 職場環境の改革を行うことの必要性を感じています。先週の放送で日野市役所のこうした取り組みについて報告しましたが、ぜひ府中市役所でも職員の職場環境体質改善、これをやらなければいけないと思っています。こうした事態が続くと今後も続くのでは、府中市役所、私議員も含めて、市民の皆さんから見放されることになります。今週は府中市内の社会福祉法人で発生した虐待の事案についてお話しました。有機寮のホームページでは府中市の話題などについてお知らせするため、毎日ブログを更新しています。ひらがなで有機寮で検索してみてください。有機寮は府中市民の風になりたい。また来週お会いしましょう。さようなら。